もしもし。
もし電話ですね。いやいやいや、ラジオを聞きの皆様大変失礼いたしました。今こうヘッドホンがから音が聞こえないとはこんなに困るものかということが分かりました。マイクに向かってもしもしっていうのも初めての経験です。さあ皆様大変失礼いたしました。さあ、今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバート市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、早速お届けしましょう。さあ、朝夕の寒暖差は非常に大きいんですが、やっぱり日中は結構夏日になる、日本各地が大変だっていうところなんですが、今年の夏も暑くなると、そして雨も多いという予報が出てますので、皆様どうぞ覚悟なさってください。さあ、今回はレギュラーコメンテーターです。子育て支援の新しい一歩、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは医療法人財団足立病院理事長でいらっしゃる畑山博さんです。こんにちは。
もしもし
もう本当に今日結構蒸し暑いんですが、汗かきましたですね。
汗かいたね、びっくりしたね。
はい、このヘッドホン音が聞こえないと本当にこう蓋された状態で、なかなかそういう感じで人間は話することができないんだなっていうことが分かりました。
言い訳してる、言い訳事前に調べておいてほしいよね。
おお。いやいや、畑山先生との、はい、そのいろんな楽しいお話をしていると、
はい、
高知のお話とか東京行かれたお話とか、はい、いろんなお話に話が弾んで、
はい、
放送に対する準備を怠ったということで反省しております。
はい、
はい、さあ、足立病院としてはいろんなものが5月スタートしましたね。
はい、
はい、初診のオンライン申し込みっていうか、
うん、
あれは最近スタートしたんですよね。
もともとね、はい、ホームページからオンラインで申し込めたの。でも申し込める人が、
はい、
今までに病院に来たことがあって、はあ、病院で診療券をもらって自分の番号がある人しか申し込めなかった、はい、初めて足立病院をポッと見て来ることができなかったんですよね。
ほうほう。
だからそれができるように変えただけで全然違いますね、やっぱりね。
初めて足立病院の診察受けたいなっていう方にとって、うんうん、このオンラインで申し込みができるということは非常にこう、
そうね、時間もそうだし、
ハードルが下がるっていうか、
下がりますよね、
はい、
本当にそうですね。
すごく意味があるなと思いました。
はいはいはい、その良かったんじゃないかな。でもね、はい、最初にそのホームページを作った時に、まあ先生京都で産婦人科ってね、
はい、
こう検索した時に足立病院ってあんまり出てきませんよねって。
そうなんですか。
あれやっぱりこうお金を出して、
そう、
うん、お金を出してそういうのを広告費を出してるところから順番に出てくるんですって、はい、で京都の人が京都産婦人科って引くこと多分ないと思います。多分最初から足立病院って引いてくるから、 そうか、はい、そういう検索項目には足立病院引っかかりませんよって言われたんで、まあじゃあいいかみたいな、
はい、
うん、でもやっぱり最近はもう携帯でね見てね、はい、パッとそこでこう申し込んでくるやっぱり人が多くなったから、やっぱり携帯で見て最初にポンと見た時に足立病院がこう引っかかるようにしたいなとも思うし、
はい、
すぐに申し込めるようにしたいなということで5月になってちょっと変えたね、やり方をね。
ネットじゃオンラインじゃなければ、うん、今までは電話とか
電話だった、うん、
あ
電話とかファックスだった。ね、ちょっと古いよね。
古いかどうかは分かんないですが、うん、やっぱり電話で初診の場合は電話することも他のね、うん、歯医者さんとか何かクリニックとかありますから、うんうん、
でも最近はね、確かに企業のホームページとか見てたりとかクリニックとかのホームページ見た時に電話番号が載ってないとこいっぱいあるね、はい、
そうですよ ね
電話でだから引けないもんね。
どうしたらいいの
って、ね、どうしたらいいのってありますよね、
はい、
うん、
アクセスしたい会社でもそうですけれど、うんうん、あれってなかなかどういう理由ですかね。やっぱり電話があると
大変なんだと思う。人を取られるし時間取られるでしょ、はい、オペレーターが。
カスハラとかいう言葉がありますが、
うん、今そうだと思う。電話って、まあ、顔が見えないこともあって、はい、言いたいことを言うし、もう同じことを何回も何回もこう電話してくるクレーマーいますからね。
なるほど。
もうそれはやっぱりやめようってことだよね。
そうですよね、うん、やっぱりこのオンライン診療が始まったということは本当に例えば他府県に住んでる方にとっても本当にハードルが低くなってよかったなって、うんうんね、私はもう妊婦さんとしては診察を受けることはないですが、
はいはい、
よかったなって。
ま
あ、で
もそれは子宮がんとか乳がんはこれから増えてきますからね、はい、もうぜひやっぱり健康に、
そうか、全ての健康に
そうそうそう言いたいと思ったら、はい、受け取った方がいいよね。
そうですね、うん、はい、そしてもう足立病院としてはもう本当にこの、もう一つの話題として医療モールシンフォニアお池、これ3っていうのでいいんですか。
そうですね、3やね。
ワンツースリーがあるんですか。
ワンツースリーがあるの。
ワンツースリー
ワンはねもう15年ぐらい前
東の東院の皆さんがご存知の、はいはいはい、2は
横にもう一個横にあって、
はい、
今度こっち側に3つ目ができ
た。こっち側とはどちら
側ですか。愛の
町
側に、
愛の町
今の新館の真ん前に3つ目を作った、
はい、
3つ目はね
泌、はい、
尿器科とね消化器外科とねもう一つ多分形成外科が入ると思います。まだ3つ目入ってないんだけど、
はい、
女性で、
はい、
乳がんも見るし子宮がんも見るし腹腔鏡の手術もするし、はい、更年期も見ると、
ええ、
でも例えば尿失禁があって泌尿器科と産婦人科が一緒に見ないといけないよっていうような病気も出てくるわけね、年を取ってくるとね。でそれを一緒に見るために泌尿器科に入ってもらおうということと、
やっぱり、はい、
胃カメラとか大腸ファイバーとかこれもしかしたらその外科系のもんかもしれんなと思った時にやっぱり自分たちでこう見れたらいいんで、そこにもう一個消化器外科に入ってもらってそういう検査もしようと、
はい、
だから足立病院ってもともとは産婦人科病院だったよね。だから産婦人科
もともとは、
うん、ずっと100年間産婦人科専門病院でやってきたんだけど、
はい、
それだとどうしてもこう見れないのがあるで、はい、小児科作ったりとか、最初小児科作ったりとか不妊センター作ったりしたんだけど、その後で眼科とか耳鼻科とか皮膚科とかね歯科とか消化器外科とか泌尿器科とかがこう周りにこうずっと大きくしていってるって感じかな。
それって、
うん、大きくしてるっていうか長くどっかの銀行から長いお付き合いってやってるじゃないですかあれと同じような形でいきたいなって。
ああ、
うん、だ総合病院を作りたいわけじゃない。もうやっぱりあくまでも産婦人科病院であるということが足立病院の
基本にあって、
うんうん、その周りにそれをこう取り囲んでサポートしてくれるかを、はい、まあ、ずっと配置してるっていうのが今の仕組みかな。
そういう方々がいやいろんなことがやっぱり体の中では起こると、うんうん、
起こってるし、
はい、
相談できるよね、
ええ、
うん、それが大きいかな。
それがほぼ同じ病院の館内と言えるぐらいの
距離感、うんうん、まあ、道路2つ挟むけどね、
ええ、
まあ、距離感の中でその半径50メートルぐらいの中に全部があると。
すごいですね。これは、まあ、本当に便利という言葉では終わらないっていうか、
うん、
何なんでしょうっていう感じ。
そうよね、女性全部男性も女性もみんなってわけにはいけないけど、
まあ、男性もいいんですか。
いや男性も来ますよね、やっぱりね。それはね、男性不妊、例えば不妊症と男性不妊もありますし、ね、外科だったら
その例えば泌尿器科は男性も大丈夫なんですか。
来ますね、
男性ダメとか。
いやそんなこと言ってない、
そんなこと言ってない、
うんうんうん、
はい、
だから家族でっていうこともあると思うし、
はい、
うん、それ消化器外科もありますよね、一緒に大腸ファイバーを受けようかとか一緒にカメラを受けようかあってもおかしくないもんね。まあ、そういうふうにも家族を見るっていうスタンスでやってる。
なるほど、うん、そうすると
ね、ちょっと何かあった時に、ね、カラスも池に足立病院があるから、まあそこに行って見てもらって治療できるんだったらそこでするし、それじゃなかったらどっか総合病院紹介してもらおうかっていうような形で使ってもらったらいいかな。
そうですね、うん、体の中ではいろんなことが起こるのが起こって当たり前ですから、うん、
はい、
やっぱりそういう時にどこ行こうかと迷わないで済むっていうか、
うん、ちょっといいね、そうありたいね。
素晴らしいですね、
ありがとうい
やいやいやいや、もうされてることは素晴らしすぎて、まあ、
本当に やろうとしてることはその本当に理にかなってるっていうか、
はい、
間違いじゃないかなと思ってるんだけど、まあ、
はい、
なかなか大変だけどね、いろいろな意味でね。
人、まずそのお医者さんや看護師さんやその専門的な方がどんどん必要になりますよね。
はい、はい、本当そうだね。
しかも後半で伺うお話にしても
一緒に組むんだったら、はい、腕が良くないとダメでしょ。いっぱいね、実はいっぱいオファーがあるね。働きたいっていうオファーもあるし、
はい、
業者を通して紹介したいってオファーもあるけど、
はい、
誰でもいいわけじゃないんだよね。
あら、やだ。
そうそうそう、ここが難しいんだよ。
いや、
うん、だからこう面接をして何回も会って話をして、
はい、
ね、できることできないことを聞きながら、やりたいことやりたくないことを聞きながらこう、はい、採用したり採用しなかったりするんだけど、その見極め難しいよね。一緒に働いたことがある人は分かるんだけどね、
まあ、その見極めをしてこその、うん、その、この医療モールと言えるというところですよね、うんうん、
だから本当に医療モール作るたびにこうやって何にもたくさんの人先生たちとあるいはスタッフとこう面会して、はい、で入ってもらって、でちゃんとやってくれ、どの先生たちもちゃんとやってくれてるから、どの科も流行るし、
はい、
そうするとほらみんなでね患者さん紹介し合うし、ちょっと困ったとこあったらこう手伝ってって言えるから、
はい、
それがいいよね。
そうですね、うん、じゃあちょっとあそこ行ってみなさいとか、うん、相談してみたらとか、うんうん、
言える、
そこで言えるっていうところですね。そうそうそう、
例えばね、手術をすると、
はい、
でお腹開けた時点で思いもよらず、例えば消化管腸がいっぱい癒着してるとかだったら、消化外科の先生がいるからちょっと入ってって言えるし、あれ膀胱に何かあるかもしれんなと思ったら泌尿器科の先生にちょっと見て、
待機しといてとか、
そうそうそうそう、すごい、それってすごく楽でね、
良すぎるというか、よくそんな風にできますよね。
ありがたいよね、本当にありがたいね。
いやいやいや、うん、やっぱりそういう皆さんの力があってというか、うん、やっぱりそういう行く側が安心して、うん、聞いてみようとか、はい、診察受けようと思える、はい、まあ、そういう医療モールであってこそだと思うんですが、は
い
はい、本当にありがとうございます。いえいえいえ、
そのコマーシャルしてありがとうございます。
あ、いえいえ、
もしもしやね。
いえいって感じ。さあ、そしてですね、いろいろされてきたそういう畑山博史さんなんですが、またまたまた新しいことを始められたと伺いました。やっぱり、京都が子育てしたい町でありたいっていうふうに常々思っていらっしゃると思うんですが、うんうん、そのためのまた新しい一歩を踏み出したと聞きました。
京都って、ね、もう本当人口減少を、ね、すごくしてるけど、
はい、
少子化、子供生まれない、まあ、これが第一の問題なんですよね、
はい、
で第二の問題は子育て世代が京都市から出て行ってしまってる。今30代40代 そのいわゆる本当子育て世代真っ最中の人たちが京都市住めないからといって、
ね、
はい、大津に行ったり亀岡に行ったり城陽に行ったり草津に行ったり、
はい、
箕面に行ったりしてるよね。
箕面、
うん、あそこまで行くね。
あ、
だからそう考えると、
はい、
京都で住みたいなって、でも京都住めへんよなっていうのはもったいないから、うん、やっぱり京都で住んで暮らして子育てしようっていう風な町になってほしいと思うし、そのためには何ができるかって言ったら、私たちは産婦人科ですから、
ええ、
ね、やっぱ子育て支援ができる、お産もして小児科も見て子育て支援もしてるよっていうところがあることで、その手助けになったらいいかなと思ってる、
はい、うん、先ほど伺った、まあ、その医療モール、うん、いろんなその診療の科目をこう周りにいっぱいこう準備して、それだけじゃなく、やっぱり本当の意味 その子育て環境のためのまた環境を整備されたと伺い、
2つの、ね、両輪で言ってるんだけど、1つはその医療法人、医療法人でそうやって産婦人科とその周りをこうサポートしてくれるような科でこう、まあ、一生懸命こう医療をしてるよね、
足立病院、
うん、そうそうそう、それが
足立病院、
うん、でもう一個の、もう一個の車輪は、
はい、
エネルギーはエンジンは社会福祉法人を作って子育て支援をしてるね、はい、例えば子育て支援センター、まあ、ミスクを作ったり、
はい、
足立保育園、小規模保育園を作ったり、越の森保育園って大規模保育園を作ったり、
はい、
医療的ケア児をひまわりって作ったり、あとあるいはその病児保育園、子立ちを作ったりっていうふうに、まあ、生まれた子どもをちゃんと見れるような形で、あるいは学童まで行くと、 あるいは障害がある子も見れるっていうふうに、そういう本当に両輪で、医療法人と社会福祉法人両輪で、生まれてから、産む前から、産んだ後もっていう形で進めていってるね、事業は。
まあ、その、御所の森保育園を作られて、
もう6年。
マミスクも、もう20年、
もうマミスクが長いんです。もうマミスクはね20年ぐらいになるね。
経ったんですよね、
マミスクはね20年ぐらいになる。これはでもね、うちで助産師さんがお産して、で家に
助産師さんがお産して、
うちのスタッフの助産師がねお産したの、お産したら、子供を連れてどこにも行けないと、もうその子供連れて行ったらもう喫茶店も行けないし、映画館も行けないし、本屋にも行けないし、
そう
レストランも行けないし、
行けない、
どこも行くとこがないって言って切れて、病院に来ていつもこうむちゃくちゃ怒るから、じゃあ子供がいたらいけないじゃなくて、子供がいると誰でも行けるような場所を作ろうって言って最初に作ったのがマミズスクエアなんです、お母さんの広場って、
そ
のみんなが集まってこう洗濯してるイメージをしながら、作ったので、それはねでもすごいヒットしたよね、もう本当1日ね100組ぐらい来る、200人ぐらい来るんで、何をしてるかっていうと、まあもちろんねほとんどが喋りに来るんだよ、もう家で煮詰まって、もう子供と2人だけで、
各家族化してるから愚痴を言う、お悩みとかないですよ ね、
だからそこに来て、みんなでちょっとなんか、まあ、遊ぶのも遊ぶし、ちょっと食事もするし、社会の不満とか旦那への不満とかわーっと言って帰ると、じゃあもう一日すっきりしてると、で帰ってご主人がただいまって帰ってきた時におかえりって言ってくれるか言ってくれないかは、マミスクに行った人行ってない人で分かれると。
そうするとそれはおかどっちかといえば子育てしているお母さんのための
子育て支援、つまり子供ではなくて母親を家族を支えようっていう意味でやってるよね、あれはね。
わやっぱりそういう場があるっていうことは、同じ立場の人が集まってでやり取りする場所があるっていうのが、
コミュニケーションね、そこに作れるしね、
こういうことを困ってるんやけど、いやうちもそうよとかいう、そういうやり取りですよ ね、
そこでこうできた友達はもう一生の友達っていうもんね。だって2歳の子供あるいは1歳の子を抱えてだよ、もう本当に煮詰まってる時にこう仲良くなって、それからずっと子供の成長と一緒に親も一緒に成長していってると、ずっと友達のままですっていう人たちがいっぱいいるよね。
そうなんですか、そういうマミスクに来る、毎日来たような方々は、やっぱりご近所の方々なんでしょうか。
いやもう遠くからも来るよ、本当に来る、みんなどこ行くとこを探してたと思うんだよね。
そういうこの三条名店街の中に、そういう場所ができた時があって、こう中二階だったと思うんですが、やっぱりないんだなというところが感じたところ、
ね、ないんだよね、本当そうだよね、どっかあったら行きたいけど見つからない、
ちょっとお茶飲んだり子供を遊ばせながら何かするっていう場所がないのだなという、
でも今は逆にね、お父さんたちも育休をもらえるようになったでしょ、育休もらう、でもね何をしていいかわからないって父親いっぱいいるの。
あ、お父さんが育休もらって、いざ休んだら、
休んだけど、子供相手に何をしたらいいかわからへんと。だからそういうお父さんをパパ塾って言うんだけどね、お父さんたちを子供と一緒に来てもらって、なんか一緒にやると、それはそれですごい楽しそうだよね。で友達になるし、お父さん同士友達になるし、
お父さん同士が友達になるっていうのが一番難しそうですよね、
難しいだろ、でもそこに子供っていうキーワードがあると簡単なんだよ、異業種でもみんな平気で知り合いになるし、
あ、そうなんですか、
一緒に飲みに行く、ね、計画立てたりとか、一緒になんかベビーカーをしてどっか行きましょうかみたいになったりとか、
これは今も続けてらっしゃるん
ですか。続けてる、続けてる、
そうですか、
いっぱいですよね、いつも申し込みいつもいっぱいになる。
あ、そうですか。そして最近はそういう、マミスクの、某百貨店と
にも行って
コラボレーションしてなんかされてませんでした。
あれも百貨店の方からその子供連れのねお母さんたちがいっぱい来るんだけど、どこに行っていいか何をしていいかわからないで迷ってるようやから、足立病院出張でやってもらえませんかってから作ったら、あれももういっぱいですよね。もう申し込み外れるもんね、みんなね。
まあ、足 立ち病院よりはこういろんな阪急とか地下鉄とかで、
うんうん、
あの便利な場所に、
うん、買い物もできて、でしかもその子供のちょっと子供との遊び方を習ったりとか、母親お母さん同士知れになったり
なんとか体操を習ったりとか、
そうそうそうそう、
はい、いいですよ ね、その皆さん、まあ、公共の場っていう感じの場所にそういうものがあると、うん、
絶対いい、まあ、デパートもデパートもそれはそれですごくこういいよね、他とは違う差別化できてるもんね、
本当ですよね、
うちこんなことやってますよってそれは大きいやろ、
そうですよね、うん、そういう、まあ、PR にもなるし、
う
ん、あの実際人も来るし、
そうそうそうそう、
ひょっとして何かを買って帰るかもしれないし、うん、というこれは皆さんがあの良いと、
そう、いや、 やっぱりでもそれ一つ一つはちっちゃいんだけど、やっぱり子育て支援になっていってんだよね、京都市、京都ってこんなこともやってるなっていう話やもんね、
本当ですよね、うんうん、
あの京都ってね、いや子育て支援京都からどんどん抜けていくから京都どうかしたいんですけど、はい、どうしたらいいですかっていう質問はやっぱそれいっぱいいろんな行政も含めていろんなところから来るの、
はい、
で京都のじゃあ売りって何って、京都のダメなとこって最近いっぱいあるでしょ、オーバーツーリズムがあってもうバスにも乗れん、観光客いっぱい、お店も入れない、物価は高い、マンションは高くて住めへんで、
地価が高い、
そうそう、悪いこといっぱいあるじゃないですか、
はい、
じゃあ京都で子育て したいって思えるメリットどこっていう話をよくするんだけど、パッと出てこないもんね、行政の人たちってね、いやそれはやっぱり教育だと思うよね、京都にいたらやっぱ公立の高校こんなに良くて京大東大にこれだけ入るでしょ、で一生懸命あの 教育もしてるじゃないですか、はい、中学校から
いい学校がいっぱいありますよね、
小学校もそうだし中学校もそうだし、
はい、
でしかも京都だったらそこにそのつい隣のおっちゃんが それこ その非常に有名なそのものを作ってたりとかね、技術があったりとかいっぱいしてるでしょ、お花のなんかすごい先生がいたりとか、い
や
い
や京都はやっぱり魅力のある街ですよ ね、 文化人がね
でしょ、
はい、
だからやっぱり京都で子育てしたいっていう人たちにそういうことをアピールしないと、
はい、
あのもうネガティブなことばっかり出てるから、そうじゃなくて京都で子育てしようやって、京都で子育てしたらこんなにメリットがあるよっていうのを言ったらどうですかって話をするんだけどね、
本当ですよね、その、うん、まあ、メリットの一つ、
うん、
一つをどんどんどんどんこう増やすっていう、
そんな
努力をされてると思うんですが、
う
ん、
そうそう、だから私たちはあの健康な子どもではなくて、やっぱり障害を持って生まれた子でもちゃんと見れる、はい、するし、その親も見れるようにするし、あるいは経済的に非常に苦しい家庭の子どもそれでもサポートできるようにするし、はい、うん、そうやってこうなかなか行政が入っていけないところも一生懸命やりましょうっていう話だね、
ほう、うん、あのそのこの5月からスタートされたというのは、うん、どういうものをスタートされたんですか、うん、ですよね、
発達障害の持っている子どもたちがいるし、
はい、
でそういう子たちも見ようと発達支援、
ですね、うん、この児童発達支援事業所を開設し、
はいはい、
そして放課後等デイサービス御所の森をこの5月もうスタートされたんです、うん、これは一体どういうことなんですか、
ね、例えばあの肉体的な異常がないけどやっぱりこう気持ちがね、その保育園に行きづらい、学校に行きづらい、あるいはその子どもと同士のコミュニケーションが取りづらいという人たちはいっぱいいるんだよね、
はい、
でそういう人たちで行き場所がないんだよね、なかなか保育園もそうだし小学校に入ってもそうなんだ、でそういう人たちも預かりたいと、で専門の児童発達支援官っていうね、はい、そういうのを専門に見る人とか、
発達人障害と言われる、
そうそうそうそう、そうね、はい、いわゆるその大人だったらアスペルガーって言われたりとかね、はい、こだわりが非常に強いとかね、いろんな今たくさんいますからね、でそういう人たちも孤立せずに見ていけるような保育園を作ろうって、
それはあのその6年前にあの、うん、作った御所の森保育園の、うん、
最初から医療的ケア児を見たりとか病児保育を見たりとか、
ってどんどんどんどん増やしていかれましたが、
役割をちょっとずつ広げていってるよね、
はい、でこの5月は、うん、今おっしゃったさまざまな、うん、まあ、障害という、うん、がある、
うん、発達支援の子たちも
発達支援、
うん、障害がある子たちも見れるように、
はい、
今スタッフを揃えて御所の森で今始めたところ、
始めたところ、うん、これは、
うん、
どんどんどんどんこう新しい、
うん、
ことをお始めになって本当に、うん、あの世の中にとって嬉しいことなんですが、
うん、
そのスタッフっていうか医療従事者とかこういろんな
こう、それはもう本当に方々が必要ですよね。集めてこういう人たちが誰か一緒にやらないっていう話をして投げるし、
はい、
紹介もしてくれるしでみんなで集まって打ち合わせもするし、
はい、
やっぱりやるまでの準備期間がいるよね。1年ぐらいかけてやっぱり準備をして、
はい、
スタッフを揃えて場所を作ってそこでお金をこう工面してやっていかんといかんからね。準備はずっと
1年ぐらいかけ て、
そうそう水面下でやっていってるわけですよ。
されて、うん、この5月
やっと認可が降りたよね。
認可が降りて、はい、あの実際スタートされたと、
はい、もう数名使われてますよ。もうね。
あ、そうなんですか、
はい、来てる。
あのいろんな、普通の保育園児とか、
うんうん、
あの医療系そうそう的ケア児とか、うん、学童の方とかそうそうそう
みんな一緒にインクルーシブだけどみんな一緒に見る。
素晴らしい。
でもそれで社会ってでもそうじゃないですか。分けてね、あの医療的ケア児だけとか健常児の保育園だけとかそんなんじゃなくてみんなできたらもうみんな一緒に 見ることによってでそれは多分スタッフもたくさんいるし事故起こしちゃいけないからすごい気を使うけどその方がもう圧倒的に子どもたちの発達もそうだし医療的ケア児の発達もそうだし良くなるんだよね。
あの医療的ケア児は何年か前から、う
んはい、
あのこうそういうふうな準備をされましたが、
はいはいはい、
あの違 う個室っていうか、うん、
作って
あそういうお部屋はあるけれども
、
う
ん、もちろんもちろんあの感染症があった時とか分けるし
あ病児保育もされる
から同じ
なるほど。
でも何もない時はもう一緒に入って、
はい、何もない時
は健常児と一緒に保育してる。
あ
これはね医療的ケア児にとってもいいの。もう自分と同じぐらいの年の子どもたちがわーわー言って話してるのを聞くと、はい、やっぱ彼とか彼女たちの発達も良くなるし、
はい、
健常児たちも自分にはできるけどできない子があったら手伝うってことを覚えるからね気を使ってるちゃんとすごいよね。
それとこうコミュニケーションとって相手が何をこうしてほしいと思ってるかとか、
う
ん、いろいろ気持ちを察したりとか
できるようになるよね。一人っ子が多いからね、まあ、そうじゃなくて、はい、やっぱりこうみんなでっていうのが大事。
それが畑山ひろしさんの、
はい、
あの
目標かな
理想の世界って。
いやもうそうありたいねぜひね。
そして少子化対策って言うけれど、
はい、
やっぱりそういう京都を作ることが
あもういいなそうあってほしいね。京都にはそうあってほしいよね。だから京都初で
だから足立病院がある、うん、その御所の森保育園がある京都に住みたいなと、うん、言える京都いいですね。